新約貧しき人々、フョードル・ドストエフスキー作、桐下正典役、第13回。他に何ができたでしょうか。私は恥ずかしくて仕方がなかったのです。彼の部屋にいるところを見つかってしまっただけでも恥ずかしいというのに。それから3日というもの、彼の顔を見ることができませんでした。私は顔が真っ赤になってしまい、泣き出しそうでした。何ともいわく言い難い考えが、バカバカしい考えが、私の頭の中に渦巻いていました。そのうちの一番無鉄砲な考えは、彼のところに出向き、彼と話をし、包み隠さず説明するというものでした。嘘偽りなく話をすれば、私が出来の悪い小娘だからあんなことをしたのではなく、ちゃんとした考えがあってしたのだと信じてもらえそうに思ったのです。私は彼のところに行く決心がもうほとんどつきかけていましたが、幸いなことに勇気が足りませんでした。実際に行っていたらどうなっていたでしょう。今でもこのことを思い出すと恥ずかしさでいっぱいです。そのことがあってから数日後、母の体調が急変しました。2日の間どこから起きることもできず、3日目の夜になると熱が出て上ごとを言うようになりました。私は一晩中寝ずに母の看病をしました。寝台のそばに付き添って水を飲むよう勧めたり、決まった時間に薬を飲ませました。2日目の夜には私の方も倒れてしまいそうでした。時折眠気が襲い、目の前が真っ暗になり、めまいはしてくる。どうかすると疲労のため倒れそうになりましたが、母の弱々しいうめき声がずっと耳を離れず、それが聞こえるとはっとして目が覚めるものの、またどうしようもなく眠くなるのでした。つらかったです。なぜかもわからずよく思い出せないのですが、悪夢のようなもの、恐ろしい幻のようなものが睡魔と戦っている長い時間の間に私の混乱した頭に襲ってきました。怖くなって私は目を覚ましました。部屋の中は暗く、常夜灯が切れかかっていました。その光の帯は突然部屋中にくまなく行き渡ったかと思うと、今度は壁の上で瞬き、やがて完全に消えてしまおうとしていました。私は訳のない恐ろしさを感じ、恐怖心のようなものに襲われました。恐ろしい夢によって想像力が鋭敏になっていたのだと思います。胸を締め付けるような孤独感でした。私は椅子から飛び上がると刺すような痛みを感じて、思わず叫び声を上げました。その時です。ドアが開いて、ポクロフスキーが私たちの部屋に入ってきました。彼の腕の中に抱かれた状態で私は目を覚ましました。彼は慎重に私を肘掛け椅子に座らせ、水を一杯勧めると私を質問攻めにしました。どのように答えたのか記憶にありません。顔色が悪い、あなたこそ病気じゃないか。彼は私の手を握って言いました。熱がある、自分で自分を苦しめている、自分を大切にしないと。安心していい、横になって眠るように。2時間経ったら起こしに来ます。少し落ち着いて、さあ横になって。彼は私に一切反論させずそう言いました。疲労が私から最後の力を奪いました。もうまぶたを開けていることができませんでした。肘掛け椅子にもたれ、30分だけ眠ろうと思ったものの、朝まで眠ってしまいました。ポクロフスキーは母に薬をあげる時間になって、ようやく私を起こしたのでした。翌日、日中に少し休息が取れました。今夜こそは眠る前と心を決め、母の寝台のそばの肘掛け椅子に座っているつもりでいたところ、11時ごろ、ポクロフスキーが部屋のドアをノックしました。私はドアを開けました。一人で座っていては退屈でしょう、と彼は言いました。あなたに本を持ってきました。どうぞ。 退屈しないで済むでしょう。その本を私は受け取りました。どんな本だったのか記憶に残っていません。一晩中寝ないでいたのは確かですが、ざっとでも目を通した覚えもありません。心の内がざわざわとして不思議と目は冴えていました。一つのところにじっとしていられず、肘掛け椅子から何度か立ち上がっては部屋の中を行ったり来たりしました。何とも言えない充足感が私の全身に満ちていました。ポクロフスキーが気にかけてくれることが私にはとても嬉しかったのです。私のことを気にかけ心配してくれていることが誇らしい気持ちでした。私は一晩中考え空想していました。ポクロフスキーが再び現れることはなく、私も彼は来ないだろうと感じていたので、翌日の晩はどうだろうかと頭の中で占ってみたりしました。次の日の夜、家中が寝静まってからポクロフスキーは自室の部屋のドアを開け、戸口のところで私と話を始めました。私たちがお互いに交わした話の内容を今では一言も覚えていません。覚えているのは怯えていた自分、混乱していた自分、そんな自分が悔しくて会話が早く終わってくれないか、そればかり考えていたことです。そのくせ話をしたいと期待し、一日中そのことを空想し、何を尋ねてどう答えようかもあらかじめ考えていました。しかし私たちの友情はこの夜から始まったのでした。母の病気が続いている間、私たちは毎晩数時間ほど一緒にいる時間がありました。私は少しずつ内気な自分を克服していきましたが、それでも話をした後はやはり自分に対して腹立たしい気持ちになるのでした。でも本の虫だった彼が私の存在によって本を忘れているのを知ると、私はひそやかな喜びを感じ、満足感で誇らしい気持ちになりました。ある時、一度棚から本が落ちたあの話が冗談半分で飛び出したことがありました。不思議なことに、その時私はなぜだかとても素直な自分を発見しました。その熱情のまま、奇妙な陶酔感のまま、私は彼にすべてを打ち明けていました。勉強がしたかったこと、何かを知りたかったこと、自分が女の子、子供のように見られていることが不満だったことなど、繰り返しになりますが、私はとても奇妙な精神状態だったのです。心はふわふわとして、目には涙が浮かんでいました。私は何もかも包み隠さずに話しました。私が彼に対して抱いている友情、彼を愛し自他のない心で一緒に暮らし、彼を元気づけ心の平穏を彼に与えたいことなど、すべてを話しました。彼は何か不思議なものを見るかのように私を見つめました。その顔には戸惑いと驚きが浮かんでおり、一言も返事をしてくれませんでした。私は突然痛いような悲しいような気持ちになりました。彼は私のことを理解しておらず、ひょっとすると私のことを笑うのではないかと感じられたのです。急に涙があふれ、子供のように大声を上げて泣き出しました。自分を抑えることができませんでした。まるで何かの発作のようでした。彼は私の両手を取ると、それに口づけし、自分の胸に私の両手を押し当て、何か言葉をかけて私を慰めました。彼も心を揺さぶられていました。彼が私に何と言ったのか覚えていません。私はただ泣き笑いするしかできず、顔を真っ赤にして、嬉しさのあまり一言も口がきけませんでした。感極まっていた私ですが、ポクロスキーの中にまだ困惑と、そして演技のようなものがあることは察していました。彼はきっと私の夢中さ、感動に当惑し、突然熱い情熱的な友情を示されたことに困っていたのだと思います。初めのうちこそ彼にとって 私は単なる好奇心の対象でしかなかったでしょうが、次第に彼の中にあったどっちつかずの態度はなくなり、私と同じような率直で真摯な気持ちで彼に対する私の愛慕の念、愛情のこもった私の言葉、私の心遣いを受け止め、心からの友人として、実の兄として、私と同じ心遣い、情愛、愛惜を持って答えてくれました。私の胸は温かくなり、心が満たされました。私は何も隠さず、何も秘密にしませんでした。彼はそれを理解し、日々私に対する気持ちを深めていってくれました。この痛々しくも甘い私たちの夜の時間、ランプの揺れる明かりのもと、病気の母が寝ている傍らで、私たちが何を語り合ったのか、実を言えば覚えていません。頭に浮かぶこと、心から湧き出すこと、話をしないではいられないこと、すべてを語り合った私たちは、確かに幸福でした。それは、悲しみと喜びが一緒になった時間でした。今思い出しても、悲しみと喜びとがないまぜになっています。思い出は、それが楽しいものであれ、苦いものであれ、常に痛みを伴います。少なくとも私の場合はそうです。しかし、この痛みもまた甘美な思い出なのです。心が重く、痛く、やりきれず、悲しいとき、思い出は私の心を元気づけ、蘇らせてくれます。ちょうど日中の炎暑で焼かれ、くたくたになってしまった花々を、夜露が元気づけ、蘇らせるように。